レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロですね。クーラーが出るんですよ。今、本番前にね、ちょっとこう、最近、キムタクが少し好きなので、ちょっと、キムタクの、ほら、スマップの動画あるじゃないですか。スマップの動画っていうか、ほら、スマップがさ、出たやつ、スマップ5人旅。で、キムタクをちょっと、見てていいなと思ったんですよ。なんていうか、最近、実際、キムタクに会ったことがあるっていうね、友達の話を聞いたら、本当あのまんまだっていうわけ。で、あのまんまだったら、決して感じ悪くねえだろうなと思ったんですよ。感じが良かったっていうわけ。ああ、確かにね、と思って。で、それでね、あと、このスマップ5人旅をこの、なんとなく見てたら、最初5人旅って解散する前に本当は仲良かねえのにさ、無理やり5人旅にさせてさね、やってたっすよ。でそしたらみんなにドッキリで伝えてくんだよ。なんかで本当は別の番組の収録だったのに、いざ来たらその旅行でしたってことが分かるわけ。そうすると五郎ちゃんとか嘘ね、しごちゃんとかだとマジでとかって言うじゃん。こうね、おじゃまっぷじゃないのとかね、強しだったら喜んでやったね。で中井くんが怖いんすよ。そしたらあれ今日なんかインタビューじゃないのって言って言うわけ。スタッフに朝の5時ぐらいに起こしてやってんだね。そしたらいや実はドッキリだったんですって言うと、中井くんがいい度胸してんねって怒るわけ。怖いなもう。しょうがないな、この湘南生まれた。ヤンキーね、本当に。お前、誰のおかげでテレビ出れてると思ってんだっていうとこ、もう、分かってないでしょ。まあ、いいんだけどね。こんな赤い子好きよ。よかねえと思って。キムタクがなんか、割と、そんななんか悪いリアクションしなかったわけ。で、いいなぁと思って。で、好きになったのが、好きというかね、難しいんだけど、それお好み焼き行くんだよ、大阪、つって言って。ね、大阪のあたり旅しますからね。で、お好み焼き食いに行くぞって言った後、その後、その USJ 行くんですよ、みんなで。これすごいいいんですけどね、この流れが。で、USJ 行った後に、ジェットコースターみたいに乗るわけ。そうすると、ゴロちゃんが嫌がるんです、すごく。ね、嫌だ嫌だって言って。俺そうすると、無理に乗せるなって見てと思うんだけどね、かわいそうだと思うから。で、キムタクが率先して乗って、そのジェットコースターをすごくエンジョイするわけですよ。で、これだと思ったわけ、俺それ見て。ね。何でも楽しめるのがいいですから、ジェットコースターだろうが何だろうが、お好みを聞く方が何だろうが。だから、どんな状況であれ対応できる男ってのは僕の理想ですからね。これぞまさに対応していると。で、それを見ていいと思ったわけ。で、いやキムタクの芝居とか好きじゃないしね、今度大根役者二宮と出る映画なんか見たがないよ。あんなものはね、見るのやめに行った方がいいと思いますけど、だけどこういうところのキムタクはいいんだってすごい強く思ったわけ、見てて。でそしたらね、キムタクブームが来てるタイミングでやっぱキムタク持ってるんですよ。今度ねキムタクがゲームになるんですよ。プレステ4のゲームの主役をやるんですよ。なんだっけなね、なんかジャッジアイズとかってゲームので、それがね面白そうなんですよ。ちょっとでキムタクがこうね探偵をやってて、まあ、新宿だか渋谷を多分歩いていくと思うんですけど、そこをこうなんか尾行したりとか潜入捜査したりするゲームが今度出るらしいんですけど、キムタクちょっとかっこいいんですよ、この時の。ちょっと欲しいと思って。だからね、キムタクの評価が上がってますね。あ、で、出る出るっていうのはクーラーの話です。さっきオープニングでちょっとし、オープニングって今もオープニングですけど、喋ろうと思ったのが、そのドラゴンボールファイターズで、なんかクーラーが出んじゃねえかって。で、クーラーってのはなんだって言ったらフリーザっているじゃないですか。ね。クリーン殺したりする、ベジータ殺したりするあのやつですね。それのお兄さんです。で、フリーザよりも全然強いんですよ。なんで、この辺が出るのかな、どうなんだろう、わかんないですけど、出たら嬉しいというね。でもこの辺は我々予想してましたからね。次はもうクーラーだべって話して、多分来年ぐらい出るんじゃないですかね、新作が。そこで、そのドラゴンボールなんでしょうがないんですけど、そうだからそうキムタクいいなと思って。で最近ね、なんか忙しいんですよ。忙しいって遊びほうけてるんですが、 あの先週ね、俺は病気だ、病気というかそういうなんだか、そういう弱点があるんだって話したじゃないですか。でそれで2日休んでたんですね、あの時ですでに。で次の日も休んだんですよ。休んだにもかかわらずね、木曜日の話ですね、先週の、休んだにもかかわらず、その日は飲み会があったんですよ、夜で。ずる休みみたいな感じになるんだけど、まあしゃあねえと思って、もう飲み会は前からあるしと思って、飲み会行ったれと思ってバッと行ったわけ。夜8時ぐらいから恵比寿あたりで飲むんですよね。中華料理屋だ、まず1軒目は。そうすると、女の子2人、男3人で飲むわけで、もう大喜びね、そこで。もう大体で、あらこうだと喋るわけ。まるでそれは IW ハーパーの CM のようなね、感じの雰囲気でした。皆さんやっぱあらさあのあらさあらほうの男女が揃ってね、中華料理屋でさ、いやだから最近のさ、その音楽の流れっていうのはさ、ってこう喋るじゃないですか、みんなで。いいねってこう言うわけね。これぞまさに理想の一つだと。でまあ IW ハーパー言い過ぎだな、雰囲気は違う、中華料理屋だから。あのウォーカーワイの映画のようでした、それは。まるで、まるで恋する惑星か、いやもっと、いや天使の涙かという感じでですね、こうだいぶテンションが上がったんですよ。そしたらね、そこでさらにね、じゃあ俺帰るよって言ったら、いやジョニーもうちょっとだ、恵比寿だからノス行こうっていうわけね。で恵比寿ノスってあるんですよ、渋谷にもノスってあるんですけど、でそこ行こうよっていうわけ。一杯だけ、一杯だけっていうわけ。ああじゃあ一杯だけね、ね、一杯で済むなんかねえのね。そっからさらに11時半に友達呼ぶわけ、さらに追加で。ちょっとさ、今何してるって言って言うわけですよね。今から合流しないって言ったらね、いいね、その言うわけですよね。都会の女だ、向こうもシティガール、ブワー来るね。で私ちょっと恵比寿の巣行ったことないからさね、こういう風に言うわけで、向こう電話してると、ああオッケー、俺が迎えに行くよ。やっぱそういうシティハンターみたいな喋り方に変わっていきますからね、やっぱりね。バッとこう6人揃って、だった男さん女さんね、別にどうこうというのはないですよ、その中で。そこで結局もう友達追加して呼んで11時半だ、もう電車ないわけね。そしたらみんなロックンロールだね、やっぱ都会の男女はさ。いや実はやと俺境界性パーソナリティ障害になってさ、かもしんないんだね、言うでしょ。 BPD って言うんだよって言うと、それ仕事休んじゃったんだよね。会話がおしゃれでしょ。そうすると、言うわけ。明日も休んじゃいなよ。みんなこういう風に言うわけです、都会の男女は。やっぱ、構わないよね、っていうわけね。火、水、木休んでるから。つまり、フライデー休んだって問題ないはずさ、って、こうなるわけ。ね。それで、なんだかんだ、ノスに2時ぐらいまでいるわけですよ。ね。2時半ぐらいまでいたかな ?3 時間ぐらい。男女6人。それはまるで IW ハーパーのようでした、皆さん、CM。ね。まあ、IW ハーパーの昔に CM あったのが、バーかなんかでこうやる。俺と大地ちゃんの都会の理想像ってそれなんですよ。だから都会で、少しバーみたいなとこでみんなでキャッと盛り上がってると、IW ハーパーみたいってやっぱこう言うわけよ、俺と大地ちゃんね。で、そしてガッと行くと、電車ないじゃないですか。でも、解散だってなると何するか。タクシー乗って、その家の、その恵比寿の、まあ、そばではないけども、少し行ったとこ、1メーター、2メーターっていうんですか、その辺に住んでる男のうちに、なだれ込むんですよ、今度。男女4人で、ね。男2人、女2人つって言って、なだれ込んで。で、ちょっとね、なんかこう、R&B みたいなの聞きながらさ、ちょっとおしゃれな会話するわけ。全然おしゃれじゃなかったの、そっからの会話は。どうしたら彼女ができるんだろうって、みたいな話してたね。で、でもとにかくそれでも行くわけですよ。セブン行ってもおしゃれだね。やっぱり恵比寿のセブンって、あの東京のセブンは、塩原骨って食ったことあるっていうふうに言うわけ。ね。だからまあ英語で言えばソルトナックルだよね。ってこう来るわけね。そうすると、ああ、食べたことないな。こういうわけですよ。これが嬉しいね。やっぱ都会の会話ってのは。で、4時半ぐらいが始発だ。5時ぐらいが。ね。そうすると、はい、その休めるじゃないですか。その日こそ休めるじゃないですか。その日会社行くんですよ。帰りに田園都市線だったんですけど、帰りに田園都市線で仮眠をして、小田急線寝たら怖いんで、家なんだかんだついて6時50分に着いて、組合いて、じゃあ組合、ちょっと仕事行ってくる。かっこいい。俺、30分しか、寝てない時もあえてさせて、30分しか寝ないで仕事に行くわけですよ。 で、こう仕事着いたら、職場着いたらさ、大丈夫でした丹波さんとかって言うわけ。で、やっぱ東京の会話おしゃれだね。今品川じゃないですか、俺。そうすると、丹波さん、休んでスパイダーマンやってたんでしょ、どうせ。こう来るわけよ。いや、スパイダーマンやってないんだよ。なんて言いつつね、こう、体調大丈夫ですかって会話じゃないわけで、やっぱりそれは、こっち、ユーモアでやるとするわけね。で、途中寝落ちそうになりながらもなんとか業務をこなし、で、その職場の女の子とご飯だ、じゃあ食べようって話になって、行ったんですよ。で、その後、友達にドライブ連れてってくれって話になって、ドライブ連れてってもらって、それがね、夜の12時ぐらい。ね。結局、そうね、9時ぐらいから12時ぐらいまでバーッとドライブして、でその後は六本木で働いてるね、あの友達がいるんで、女の子ですけど、この彼女にちょっと今度彼女海外行っちゃうんで、ちょっとその前にできるだけ会っとこうっつって言って、1時間ぐらいパーッと会うわけ、渋谷で。じゃあまたって別れるわけよね。その彼女次の仕事があるから。で俺の方はその後満喫で2時間ぐらい仮眠を取ってまたこっちに戻ってくるんですよ。これやりたかったんですよ。だからその寝てない自慢すると、その2日で2時間半ぐらいしか寝てないっていう、こう1日1時間ぐらいしか寝ないみたいなことをやったわけ。これだと思ったわけよ。やっぱりこれぞまさに都会の生活っていう風に思って、ずっとそうすると都会行くじゃないですか。そうすると大敗日って言ったじゃないですか。そうするとずっとそのフェデリコ・フェリーヌ、ニーノ・ロータ作曲のさ、あのフェデリコ・フェリーヌ監督、ニーノ・ロータ作曲の甘い生活のやっぱテーマ曲がずっと頭の中でリフレインで流れるんですよ。ずっとリピートで。チャチャチャチャチャララチャチャってかかるわけ。ああ、俺ってもうなんか純粋な気持ちを忘れてしまったんだっていうところでね、喜ぶんですよ、そこでさらに。で、土曜日はそれで、木金ってなんか予定があるわ、必ず。ね、ブワーっと。そうすると、今度さ、土曜日花火ですよ、地元で。ね、毎年恒例のやつ。そこでやってさ、最近気になる女の子がいてね、なんていう話するわけ。あ、藤沢だってこういう話だよね。いやー、最近気になる女の子がいてね、ってやっぱしゃべり方変わっちゃうし、藤沢行くと。ね、そうすると、どうすんだ、ああすんだ、なんて話するわけですよ。で、ちょっと花火やったはいいが、その日強風でさ、もうできないんだよ花火が。もう火がつかないって話になって、ちょっとさ、せっかくみんな東京から来てくれたりとか、遠いとこから来てくれてるから、このままじゃあまたって言ったっていいんだけど、なんかそれはそれで嫌だったんですよ。実際ね、始まる前は飯どうするとか楽しいとかちらほら出ても、めんどくせえな、そんな適当に決めるよとかって思ってたの。でも実際やっぱ会うと嬉しくなっちゃうから、なんとかせればと思って。ここからかっこいいですよ、うーちゃんこつさんね。で、ディエゴザリバーっていうその江ノ島にお店があるんですよ、ハンバーガー屋さんみたいなね。で、そこ行きたかったんだけど、すいません、6名なんですけど、かっこいい声で言ったら、すいません、もう6名、今晩ちょっと厳しいですね。店員さん言うわけ。あ、そうですか。焦るとこじゃない。ね、若干焦りました。だけども、そうだ。ね。この近くに、前に友達に紹介してもらった店がある。居酒屋があるからそこに行こう。ブワーって行くと、居酒屋なんですよ。逆に良かったみたいですね。こう、ほら、ま、ディエゴももちろんおしゃれで、いいお店だけど、またなんつうの、こう、ローカル感溢れるようなちょっとお店に連れてったから、みんないいいいって話になってさ、穴場みたいでいいって言って、ああ、そうでしょ、またたまに使ってやってよ、なんてこう、かっこつけて言うわけですよね、そこはやっぱりね、いい声で言います、シティハンターみたいに。で、それでなんだかんだやってさ、終わって、で、次の日はまた、あれだったんですよ、ちょっと友達と会おうって話になって、そう。なんだかんだね、その友達ん家にいたりとかして、結局また朝帰りするんですよ。かっこいいと思って、やっぱね、昔そのドリームズカムトゥルーってバンドがいるんですよ、日本にはね。で、そうすると、嬉しい恥ずかしい朝帰りなんて言ったわけだ。ね。で、彼氏が何ですか？クラクション3回鳴らして、夜ホテル行っちゃうみたいな話ですか？それは未来予想ですか？そっちね。まあ、決戦は金曜日の後に、決戦はした後に、恥ずかしい朝帰りするわけね。いやだからやっぱ都会行ったのは朝帰りしてなんぼだと、基本的に寝ちゃダメなんだっていうね、いう風に育ってきてます。やっぱそれはトンネルズだって昔若いうちは寝ちゃダメよって歌ってましたから、ヤングマンの替え歌で。もう僕はまあその若かないって話あるかもしれないけど、一応16のつもりで生きてますから、まだまだ若いというところなんですが、 だからその月曜日の朝帰ってきて、また仕事行ったんですよ。じゃあ行ってくる。バーって行ったでしょ。で、家帰ってきたんですよ。帰ってきたら平気で寝落ちしてるんですよ。座椅子座ると、最近特に寝落ちですからね、僕ね。基本的に誰かと LINE してて、うん、そうだね。ああ、そうですね。ああ、じゃあ、うん、その件に関しては、カッともうその瞬間には寝てるっていう特技があって、ちょっとこれはまずいんじゃない、その目覚まさない日が来るんじゃないかと思うと、ちょっとヒヤッとしますけどもね。でも、そう、そんな感じでね、遊び放棄ってんですよ。あっちゃこっちゃ行ってね。最近朝帰り率高いですね、またなんか。もうね、その東京に住んでしまおうかって話もあるね、やっぱり。はい、今、うーちゃんが言ってますよね。もう住んでくれよ。羽田から成田から帰ってきたってだね。もう、王子んとこ行きゃ住むじゃねえか、それで話し具合を、つって言ってね。で、ニンテンドースイッチ持ってだ。ね。プレステ4もあって。言うことないじゃないですか、そりゃ。もうただで泊まれる満喫ですよっていう風に今言ってますけど、確かにね、アベンジャーズだって揃えるでしょうしね。確かに最近東京待望論ってのがね、東京組から出てます。あと免許待望論ってのも出てますね。ジョニーよ免許を持てっていうね。で、そしたらなんでだって言ったら、ジョニーは酒を飲まないからだっていう風に言うんだけど、最近酒たしなむんですよ。ちょっと結構これが、この間も隅の斧一本開けたりとかしてね。いや、可愛いじゃん。ちょっと待ってくれ。ちょっとそれはオーディエンスちょっと言いたいな、それは。つまり全く飲めなかった男が隅の斧飲んでるわけだから、そこを買ってもらいたいわけね、これは。前だったら静岡行った時も、わざとほら、部屋をかっこよくしようってんで、酒の瓶とか転がすって生活やってみたじゃないですか。その時隅の斧は開けられなかったんですけど、今平気だ、それが。クックック飲んで。で、この間もその恵比寿の夜の日もね、中華料理行って、ちょっとやっぱ東京のね、男女ですから、お酒を頼むじゃないですか。そうすると俺もすいませんつって言ってさ、カシスオレンジね、カシスオレンジとかでしょ。で、なんかピーチなんとかみたいな、すいませんそれくださいつって言って、そうすると周りからすると結構びっくりするみたいね。俺が酒を2杯も飲んでいるってさ、いやもう飲まなきゃやってらんないでしょとかってこう言うっていうの、このようやく夢が叶ったという話をしたら、随分簡単な夢だねとか友達に言われたんですけど、いや俺大丈夫、夢112個あるから、そのうちの1個だからって話でね、全然まだ大丈夫ですからね。そうで、あとでも言ったんですよ、その中華料理屋食べてる時に、ジョニー免許取ってよって言われて、だってジョニー免許取れやね、みんな送ってあげるじゃないつって言って、ちょ、いいけど、その代わりね、まあ、東京のために30人集めて、1人1万ずつカンパって募ると。で、どうせ使われるのは分かってるから、免許代みんな出してくれ、端子してたね。あと、車も誰か買ってほしいね、これね。そうそうそう。まあ、そんな感じでね、だらだらやっておりました。だらだらというか、最近も刺激的な毎日をですね、過ごすようにしてですね、相変わらず本も映画も見れねえっていうところで、相変わらず本のですね、読めずにいるので、なんとか、今月末仕事が一旦終わりになりますから、びっくりしたでしょ？今、この放送が終わるかと思ったでしょ？とんでもない。まだまだ続きますからね。まだまだ。あと多分5年ぐらいはやってんじゃないですかね。で、想像つくのがね、2020年のぐらいの時にね、大体ね、東京オリンピックなんかやだやだって話をしてるのは、まあ、目に浮かびますね。今、5年後までやってるって言ったら、リアルだなって言ってましたね。ずいぶんご機嫌じゃねえかっていうね。そう。最近仲良くしてる女の子がいるんですけど、その彼女に、うーちゃんの真似するとやっぱりウケますね。これがとっても。なんだ、ずいぶんご機嫌じゃねえかなっていう風に言ってるっていう風に言うと、本当は言わないんですけど、でも、これは一応お墨付きでね、一応うーちゃんと仲いい友達が、99% 似てないが 1% は似てるっていう話もらったんで、そうそう、俺はそこの 1% を大きくやってるんだっていうところですね。で、あと、モノマネって似てる必要がないんですよ、実は言うと、これは。イメージで構わないんですよね、モノマネってのは。それこそ、今日は柳沢慎吾がなんでそんなに芸人として売れて、タレントとしてて第一線で活躍し続けるかっていうね、記事が載ったの、ヤフーの。俺怒ったね、その記事を見て。ね。時に長い喋りは賛否両論を呼ぶがっていうわけ。呼ばないよ！呼ばない！慎吾ちゃんいつだって最高だよ。 何なんだお前この野郎。え？俺たちは体張ってんだよ、毎週1時間ね。それをなんだお前、記事書くだけでこの野郎。でもあれだね。よくやるじゃないですか。文句言ってないでやれってやつね。これ、うーちゃんなんで文句言ってない、文句言ってたらやんなきゃいけないのかってこと、理由わかんなくないですか？なんかよくさ。例えば、俺が篠山紀信の悪口でしょ。バカ野郎、この野郎、親指人形みたいな顔しやがって。で、別に好きだよ、あの人はね。アラーキーかどっちかって、バカ野郎、この野郎、つって言ってね。電気グループと全然見分けつかねえじゃねえか、この野郎っていう風に言うでしょ。そうすると、荒木怒ったら荒木がさ、じゃあ俺みたいに撮ってみろって。なんで俺がお前になんなきゃいけねえんだ、バカ野郎っていう話でね。だから、これは私の言うライブ論と一緒ですよ。この間、ね、渋谷で会った女の子に、ほら、例のライブ論があるじゃないですか、最近の怒ってるやつ。ちゃんと乗れってやつね。ふざけんなって怒ったやつ。で、これは映画だって本だって半分はこっちが責任持たなきゃいけないんだからみんなでやるんだよバガってね。つまんない？お前がつまんないからだよバガっていう風な俺とうーちゃん持論なわけ。ちゃんと見てちゃんと聞けば面白いのっていう話で、なんで見ねえんだこの野郎って、なんで聞かねえんだと言いつつ、俺とうーちゃんなんかレゲエなんかかかった日にはね、ああやってらんねやってらんね、さあ帰ろうっていう風に言うんですけどね。レゲエとふざけんな、焼き豚だけで十分だこの野郎ってね、うめえじゃねえか十分よって今言ってますけどね。だから本当そういうことでね、やっぱうーちゃんとすでに言ってますよ、何でも楽しんでやろうじゃねえかって気持ちが大事だと、結局はね、やだやだって言って足向けんだとね、やだって言って行くんだっていうところでね、うん、仕事もこうなりゃいいですけど、仕事だけはこうはいかないですね、ほんと。まあ、それもうまくいったらいいんですけど、まあ、それはそれとして。まあ、そんな感じでね、僕の一週間でございましたですよ。ちなみにこの半分論っていうのはあれですね、王様のレストランの戦国さんも言ってましたね。料理はもちろんちゃんと作るが、残りの半分はお客さんが作るってことは言ってたね。うん、そうそうそう。だから、お客さん体調が悪きゃね、料理だってやっぱそれまでになってしまうみたいなこと言っててね。確かにと。戦国さんが、これ松本幸四郎さんが言うから説得力あるんだなというところでね。そう。そういうことです。とにかく、まあ、ガチャガチャやってください、皆さんね。はい、というわけで、続きました。レビュー 2.9 キロ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.9 キロ。
はい、おのろけ会見ということで、レビューに行っておけるんですけども、始まり大丈夫ですね、これ、おのろけ会見ですけども、なんだ、いや、俺だって全部喋れるわけじゃないんだ。ね？わかるだろ？いろいろあるんだよ、俺だって。大人の事情ってやつがあるんだよ。なんだ、いや、オーディエンスちょっと待ってくれ。ね？俺だってちょっと、いいや。というわけで、レビューに行っておけるいきたいと思いますけど、今日はですね、いいですよ。これですね、一本目は、全部映画ですね。監督さんがクリストファー・マッカリーで、脚本も書いてますね、クリストファー・マッカリーで。で、主演が出ました。トム・クルーズとヘンリー・カビルで、ミッション・インポッシブル・フォール・アウトです。はい。先週ですね、オープニング、私やってるんですけど、ダラダラとか、バシバシ喋ってるんですけど、そこで、面白くないから見に行かない方がいいよというふうに言ったんですが、1週間経って気持ちが変わるかなと思ったら、ますます嫌いになったんで、絶対この映画今ヒットしてるみたいですがね、見に行こうかっていう人がいると絶対にやめておけっていうことを私はもう宣伝大使として言ってます。それがあるんだったらアントマン見に行った方がいいっていう風に言ってますね。ストーリーがイーサン・ハントという主人公がいるんですよ、トム・クルーズが。で、それがなんかどっかのマフィアかなんだか、反政府組織だかテロリストみたいなのが核爆弾盗もうとしてるんだよって話聞いて、で、それを阻止しろみたいなこと来るわけで、わーっとこうそのテロリストに渡らないためになんか取引現場みたいなとこ行くんだけど、そこで仲間が人質に取られて、その仲間を助けてる間に取られちゃうんですよ、その核爆弾が。で、その核爆弾3つだがよ、3つ2つをその取り返すっていうのはお話なんですけど、ですね、要は、まあ、第6作じゃないですか、これで。で、気がついたんですけど、2以外全部つまらないんですよね、このシリーズって。本当にもうどうしようもないで、なんでどうしようもないかっていうと、 トム・クルーズっていう人がですね、自分をかっこよく見せようっていう風に作る映画ですね、これは。だから今回も体張るんですよ、すごく。まあ、最後の方になると、ヘリコプターのなんかこう、なんていうんですか、あのロープみたいなとこに宙吊りになったりとか、するんですけど、だからなんだよって気すんのね。それこそ、あの時代劇なんかがいい例としてよく言われるかもしれないけど、実際盾ってやっぱり現実はああじゃないよって、その映画としての嘘があるよっていう表現としての嘘があって、それがリアリティ生むよってことが映像の面白さかなと思うんですよ。芝居とかなんでもね、作り物ってのはそういうもんだろうと思ってるんですが、やっぱその56歳の おじいさんがですね、やっぱそのロープ捕まってるとか見たかないですね、別に特に興味ないですね。ジャッキーチェンみたいにできりゃまだいいんでしょうけど、そうもいかないじゃないですか。やっぱ体頑張って張ってる感出るんですよ。で、その今回まあヘンリー・カビルっていう、まあこの人ね、コードネームアンクルだとか、マン・オブ・スティールだとか、僕この人の出る映画結構好きな映画が多いですけど、あの、まあ、スーパーマンですよね。で、まあ、今回の相棒みたいな感じで出てくるのかなと思いきや、わかるでしょ皆さん。ね。ネタバレね、ここから。裏切りもヘンリー・カビルなんですよ。で、そんなのはもう映画が始まって1分で分かっちゃうわけだ。だから、こっちは単純に仲間が揃ってかっこいいってものを見たかったわけね。でも、これは結局トム・クルーズを輝かせるためのヘンリー・カビルの存在でしかないわけですよね、トム様にとっては。で、この人、トム・クルーズって本当底意地が悪いとこあってね、アウトローっていうトム・クルーズの傑作があったですけど、これ僕すごく好きな映画なんですけど、これもですね、まあ、すごくかっこいい映画なんだけど、まあ、続編のね、ジャック・リーチャー、ネバー・ゴー・バックっていうのが、まあ、続編になるんですけど、これで、エドワード・ズイクって本当、クソ監督と組んじゃって、で、もう、ろくでもない映画になっちゃったんですけどね、2はね。で、そこでも、1のアウトローっていう傑作の時でも、リチャード・ジェンキンスかな、この人は。違うかな、なんかの映画出てて、結構これから人気出るんじゃねえかっていう役者さんがいたんですよ。その人をこう相手役に据えるんだね、敵、敵役に。で、それも全部さっき言ったように、このトム・クルーズはかっこよく見せるためにこの若手を潰してんだね、トム・クルーズってのは。だから、もう嫌な野郎だなと思うわけね。っていうか、そもそもトム・クルーズ俺好きなんですよ、俳優としてすごくね。好きな映画も多いですよ、バニラスカイだとか、いいなっていうのも、これはトップガンも喋りますけども、喋りたいなと思ってるんですが、好きな映画多いですよ、僕は。この人、この人で育ってきてるわけだから、ザ・フェームとかだって面白かった、アイズ・ワード・シャウトだってもう一回見直してみたいとかってあるんですよ。だからこのもう今って残念ながら、こう、もう一人のスターで作品を作るってことが成立しなくなってきちゃってるっていうふうに思うんですね。もうそれって古いスタイルであるっていうふうに思っていて。だから昔だったらよかったかもしれないですね。クリント・イーストウッドが、それこそ、クリント・イーストウッドということで映画出ててっていうことで、成立した、それこそ、まあ、ダーティー・ハリーなりがそうかもわからないですね。なんですけど、もうそういう時代ではないってことをちょっとトム・クルーズは認識してもらいたいんですよね。で、アウトローの時だってね、なんつうかな、もう少しこう、主人公ではあるけど、影が薄いような感じなんですよね。一つのこう、映画のピースみたいな感じの時がいいかなと思うんですけど、ミッションインポッシブルってなんかトム・クルーズの代表作みたいにも言ってますけどね、実際なんかやるタイミングがいいだけであってね、実際あんま面白くないんじゃないかっていうところな感じがしたな、やっぱ改めて見て。だからまあ見に行ったっていいんですけど、別にそれは、それぞれ個人の自由だっていうことなんですけどね。テレビであと3年後ぐらいにやるからそれでいいんじゃないかっていう気がすんね。特に新しいこと。でもね、監督さんがこれ、あれ？クリストファー・マッカリーだっていう監督。あら、クリストファー・マッカリー、アウトローの監督じゃないですか。傑作アウトローの。今回失敗したな。あ、バカ野郎だ。このクリストファー・マッカリー、ミッション・インポッシブル・ローグ・ネーション、前作もやってる。前作も面白くなかった。なんだ、アウトローだけかヒットしたの、たまたま。で、なんだっけな。でもね、演出がなかなかいいとこあるんですよ、クリストファー・マッカリーって。やっぱね、途中でね、パリが舞台になってくるんですよ。で、そこで、なんか、事情があってね、なんだかよく覚えてない。ストーリーややこしくて、俺はあんま覚えてないんですけど、パッとね、飛行機から、その、 パラシュートを使ってダイブするっていうシーンがあるんですよ。スカイダイビングするっていうシーンが。そこはあの着地するまで全部ワンカットですからね、そこは。まあもちろん CG 使った上でのワンカットでしょうけども、そこのシーンとかすんごいかっこいいんですよ。もうシームレスにそのまんまこう話が展開していくような。で、パーティーみたいなシーン作るんで、クラブのパーティーみたいな。そこのモブシーンのうまさ、僕モブシーンほらいつも評価するじゃないですか。本当にぎゅうぎゅうの パーティー、クラブの中をこう練り歩いて、こう、作戦を遂行していくみたいなところとかいいんでね。ぜひね、クリストファー・マッカリーにはもう一回気合い入れて映画作ってもらいたいですね。なんか、アウトロー以降は全部トム・クルーズと組んでる作品みたいなんで、なんかトム・クルーズ専属みたいになっちゃってますけども、どうもこのチームトム・クルーズってろくなやつがいないですよね。まあ、エドワード・ズイックなんかね、どうしようもないバカだから、まあ何やらしてもダメですけども。あの人、ダグ・リーマンもそうだね。ダグ・リーマンってのは本当に大好きな監督、それこそ、ボーン・アイデンティティですね、大傑作ありました。で、僕の大好きなスインガーズでありますし、それこそトム・クルーズと組んだオール・ユー・ニード・イズ・キルもダグ・リーマンですよね。もう最高の野郎だというふうに思ってますけども、でもこの人も最近トム・クルーズと組んだバリー・シールって映画はね、ダグ・リーマン上手だから面白いんだけども、少しも無難かなっていうところに落ち着いちゃうってんで、なんかトム・クルーズがなんか率先して仕事するとろくなことないんで、ちょっともう一回あのマグノリアとか出た時の気持ちを思い出してもらいたいですね、トム・クルーズね。ぜひぜひね、マグノリアって映画は僕ポール・トーマス・アンダーソンすごく好きですけど、当時見た時はロバート・アルトマンのショートカットじゃないかと思って、群像劇的なもの結構 見慣れてた印象があって、もう面白くなかったですけど、今見たら面白いのかな、ポール・トーマス・アンダーソン好きになってるから。でも怖いもんだね、ポール・トーマス・アンダーソンって言えばパンチ・ドランク・ラブっていうのは昔もうすんごい好きな映画でしたけど、3年前ぐらいに見直したら、俺今こういう気持ちにならねえなっていうふうに思っちゃったとこあったけどね。どうだろう、また見直したら面白いのか分かんないです。まあまあとにかく、まあいろんな話脱線しましたが、まあとにかく、いいシーンもあります。それこそ、あの、チラッと見たことあると思うんですがね、あの、ヘンリー・カビルがこう、ボクシングみたいにバンバンって拳打ち鳴らして、敵と戦うところのシーンとかすごいかっこいいんですよ。あそこ音楽なしでトイレだけで戦っていてってすごいかっこいいんですけど、あとその、そうね、その一連のパーティーのシーンとかすごいかっこいいんですけどね。ちょっと、なんていうでしょうか。最後まで集中力がないっていう打作なんで、僕はこれそうです。点数つけるなら25点ぐらいであんま面白くないんで、で、あんま見に行こうという人はちょっとやめといた方がいいんじゃないかなってことはちょっと言っておきますね。はい。というわけで今日の1本目は監督さんが、ちょっともう一回ちょっと気合い入れてほしいね。クリストファー・マッカリーと、主演が、バカ野郎トム・クルーズで、あの、やっと好きなんだけどね、トム・クルーズ。トム・クルーズで、ミッション・インポッシブル・ホールアウトでした。はい、で、続いて2本目ですが、なんで指鳴らすんでと、これ編集点作ってるんですけどね。2本目ですけど、また続きましてトム・クルーズです、ございますね。次のトム・クルーズは、そうですか。86年の作品です。もうわかりますね、これで。監督さんがトニー・スコットで、主演がトム・クルーズで、トップガンです。トム・クルーズ86年はもう当たり年ですね。あの、ハスラー2という傑作にも出てる年でもありますし、で、その、前年85年はレジェンド光と闇の伝説。これはあの、トニー・スコットのお兄さん、リドリー・スコットと組んでたんですね。あ、そうか。僕これちょっと見てないですけどね。レジェンド光と闇の伝説。これは、聞いたところには僕リドリー・スコット大体見てるんですけど、これはこれとコロンブスだとか、コロンブスっていう映画だと白い嵐との見てないか、その辺見てないんですけどね。でもあのなんだっけな、なんか最初劇場で公開した時は評判が悪くて、なんかヨーロッパの編集版がなんかすごくいいんだって話聞いて、それが確かブルーレイでしか出てないっつんで、ちょっとまだ見れてないですけどね。まあ、この兄弟好きですから見たいですけどね。で、まあまあ、話ずれましたが、トニー・スコットですね。で、トニー・スコットという監督さん、僕すごく、敬愛しておりますんで、まあ、 カトリン・ドヌーブ、デビッド・ボーイの僕としては傑作で、大ちゃんとしては物足りないというふうに言ったハンガーっていう作品がまずデビュー作としてありますね。で、トップガンの後には、ビバリルズ・コップ2で、リベンジって言ったら見てないけども、デイズ・オブ・サンダー、これトム・グルースとまた組みましたね。あんまりいい印象ないですけどね。ラスト・ボーイ・スカウト、ブルース・ウィルスですね。これ覚えてない。で、トゥルー・ロマンス、これは昔すごく好きだったね。でもこの間2年前に見たら、俺今こういうとこにいねえなって思っちゃったってやつね。あの、好きな子のためなら死ねるって、まあ僕もそういうつもりで生きてはいるんだけど、そういうやつの話って別に見ても特にグッと来なくなっちゃったもんね。でも今は来るかな、どうなんだろう。で、あとクリムゾンタイト、ジン・ハックマンとデンゼル・ワシントンで、ザ・ファン、これはロバート・デニーとウェズリー・スナイプスでしたね。で、エネミー・オブ・アメリカ、ウィル・スミスとジン・ハックマン、これすごく好きな映画、この辺好きですね、この辺は。で、スパイゲーム、レッドフォードとブラッド・ピット、うん、まあこの辺、うん、で、マイ・ボディーガード、これを僕見たような気がするんですけど、デンゼル・ワシントン、あの燃える男ってね、スコット・グレンの、映画のリメイクになりますけど、まあ、原作を多分またやったということなんでしょうけど、まあ、まあ好きじゃない映画もあるけども、でも基本的にはね、やっぱトップガン、ビバリルズコップ2とかで育ってますから、基本的には。で、それこそ僕が小さい頃ってのはブルース・ウィルスはなんだっていうのが第一線で活躍してた頃でしたから、あのなんとなくラストボーイスカウトとかテレ東でやってたりとか、なんかゴールデンヨガ劇場じゃないけども日曜ヨガ劇場でやってたような印象があるわけですよ。だから常にそばにいる人なんですよね。だからトニー・スコットの映像の画角とかって見るとすごいしっくりくるっていうところがあるんですけど、で、まあ今回の話のトップガンは、まあもう トム・クルーズの代表作の一本ですよね。っていう、代表作一本というんであればトップガンって話になるのかなというふうに思うんですけど、まあそのトップガンっていうですね、そのパイロットの、エリート養成機関の舞台にした、あの、青春群像、青春群像劇ではないね、青春物語なんですよね。で、僕、まあ、どうだろうね、20年ぐらい前、17年前に見たのかな、その時大して面白いと思わなかったんですけど、大ちゃんが最近見て、いや、トップガンが面白かったんだよって話聞いて、ああ、そうか、俺トニー・スコット好きになってるからね、もう。じゃあちょっと見てみるって言って、これね、新宿、まあ新宿以外でもやってると思うんですけど、あの午前10時の映画祭、午前9時の映画祭かっていう、その、昔の名画をこう上映するっていう企画があって、それで、これやってたんですね。で、あのちょうど女の子デート行く前だったんで、ちょっと見ちゃおうと思って、見たんですけど、まずね、トニー・スコットって人はお兄さん、下手したらお兄さん以上にもしかするとその僕は映像がすごくかっこいいなっていうふうに思わせる人なんですけど、まずオープニングですよね。もうそこが撮りたいんですよ、きっとこの映画って。まずその飛行機の空母でトムキャットという F-14 っていう飛行機がこう離陸したりこう着陸するっていうシーンがこう入ってくるんですけど、夕焼けね、夕闇バックで、で夕焼けバックかで空母で、そうするとケニー・ロギスのデンジャーゾーンって曲がかかりますね。今でも聞くような車の CM でも使われるような曲が、そこで飛行機の離着陸の音が入るんですよ、確か。ブイーン、ケケケっていう音が、それ劇場の大音量で聞くわけですよね。そうすると、ガゼンテンション上がるんですよね。だから、1100円払ってみたけど、多分その5分だけ見るだけでも、この映画元取れたって思わせるぐらい、そのオープニングだけで。で、市川純と一緒ね、もう物撮りだね、この人も基本的には。物撮りっていうのかな、インサートってのかな。まずこう、離着陸を指示するためのこう、そのスタッフの指先のアップね、入れるのは。で、離着陸をこう見届ける人たちのこう顔のこうアップとかタイヤのアップとかさ、そういうとこ、こう入れていくわけですよ。こうペーッとこうエンジンのアップ入れたりとか、そこ考えてみれば、ただ離着陸繰り返してるってだけなのに、見ててがぜんテンションが上がるって、これ映像の面白さだなと思うわけ。これだ！で、早速そこで、太平洋上みたいなところで、割とこう未確認飛行、向こうの敵サイドの戦闘機と戦闘じゃないけど、こうお互い威嚇し合うっていう、こうそういうお互い牽制し合うっていうとこが早速始まってくるんですけど、そこのね、いや大ちゃんから聞いて、やっぱ映像かっこいいって言ってたけど、本当に飛行機シーンかっこいいっすね。飛行機シーン、戦闘シーンが。で、うまいのが、大ちゃんと言って、多分2001年とかにも近いのかねって話してたんだけども、 やっぱね、あの飛行機のとこももちろん、ね、戦闘機のシーンももちろん、カットももちろんなんですけど、そのパイロットがこう、例えばこう上を、敵が上空をこう通過してパッとこう振り向くとこをこう下で煽って撮ったりするんだよね。で結構そのカット使うんだよ、ずっと下から煽るとか真正面からこう据えて撮るっていう、こうでこう周りを見ながらこう飛んでるっていうカットがこう結構入ってくるわけだ。そこでこうマスクみたいにしながら、そこでこう更新しながらやりますね、通信をこう交わしながら味方と。そこかっこいいですよやっぱり。でそれは実際俳優たちを戦闘機に乗せて模擬訓練受けさせて、確か、でスタジオで撮ってるらしいんですよね、その戦闘機の中のシーンは。でそれをね全部360どこでも撮れるこう装置を作って、そこでこう割とその俳優いろんな表情を撮れるようにしたみたいなことが確かウィキペディアに書いてあったんですけど、その効果はバッチリ出てますねこの映画って。やっぱで面白いのが、多分これね見てて気がついたんですけど、同じカットワンシーンで結構使うんですよ。ワンシークエンスといった方がワンシーンだね。まあ大きな戦闘のシーンってのが2つぐらい入ってくるのかな、オープニングと最後の方で入ってくるんだけど、そこでミサイルが飛ぶ、ミサイルがこう画面の下から上に向かって飛んでいくんですけど、それあの左開けなんですよ。で右の端をこうピューと飛んでいくんですけど、同じ一つの戦闘の中でそのカット4回ぐらい使うんだよね。であと、大きなこう変態みたいな、変態であのこチーム組むじゃないですか、変態ってこうね。でそれでこっちの飛行機の味方が3機ぐらいいるっていうところをこう割と全部マスターショットっていうのがないので、こう3つ飛行機が全部収まってますって絵を撮るんだけど、それも多分ね同じカットまた使ってるんですよね。多分2回ぐらい使ってるはず。でもそれでも同じカット使ってるとかそういったことって大して問題にならないんですね、実際これって。まあネタとして面白いやっていうことぐらいで捉えるというか、そのハンガーって映画がね、それこそ吸血鬼の映画で、僕この映画やっぱこの間見直してみてすごく綺麗な映画だと思ってすごく大ファンなんですけど、僕が多分ポーの一族にはまんない理由はそこなんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。やっぱカトリーヌ・ドノブとデビッド・ボーイが吸血鬼やってるわけだから、これ萩尾元が書いたってやっぱちょっとさ、で萩尾元はもちろん神様だけども、でそれで大ちゃんが言ってたのが、すごく綺麗なのはわかるけど爪が甘いって言うんですよ。それこそ80年代の映画でメイクとかが荒くて、そこが映画のその魅力削いでるって言うんだけど、俺それがわかんないのよ。つまり俺の見方って多分加点式で、100点がもうそこに存在するんだったら、例えば50点があって、俺50点だと思うの、メイク綺麗だと思うんだけど、50点があったって、だから何なのっていうふうに捉えちゃうんだね。なんか、まあ、いろんなことあるでしょうけどね。いろんな他の表現にも言えることかもしれないけれども。だから、同じカット使ってる、だから技術的に不足だって言ったって、結構この映画がやったことって偉大なんじゃないだろうかと。それこそ制作はジェリー・ブラッカイマーですね、これは。だからまあ、この後この人って本当にトップガンみたいな映画作り続けていくのかなというふうに思うんですけど、コンエアだ。ああ、トニー・スコットと組んでね。で、トニー・スコットと組んだ作品は結構いいですね。ビバリルズ・コップ2にしてもそうですし。いや、俺この間、割とハリウッドだってガチャガチャの映画だったって何だっていいんだっていう風に思ってるんですよ。思ってるつもりでいるんです。それはこちらの見方がね、別に真面目にそれこそ何でも楽しむぞっていう気持ちで見れば何だって面白いよっていう風に、それ持論なんで僕の。だから映画だってそうなんだっていう風に思うんだけども、なんというかな、そうこれそう。友達っていうかちょっと知り合った女の子と喋って、友達になった女の子と喋ってて、映画すごく好きな子だって言うんでね、で結構邦画が好きだっつうんだけどね、俺あえてトップガン勧めたんですよ。いやトニー・スコットって人はかっこいいんだってことをね、なんとか伝えたくてだね。割とお兄さん名前って聞くんですよね。まあもちろん弟だって素晴らしいんだよ。でもほらお兄さんってある意味ほらもう何作ったってバチ当たんないじゃないですか。もうそれこそ、エイリアンとブレードランナーって2本があるので、もう映画史にも すごくこの影響がとても大きい作品2本を作ってる人だから、もうその2本だけでもいいやっていうところももしかしたら言えちゃうのかな。まあある意味悲しいかもしれないけど、でも弟だって素晴らしかったってことはね言っときたいんですよ、これやっぱり。そう もしかしたらお兄さんみたいに何か新しい形ってのは生み出さなかった人かもしれないけど、でも確実に何かをこうブラッシュアップした人だろうという気はしていて、だから OS のバージョンを上げたとかさ、そういう言い方したいんだけども、そう、お兄さんもう死んじゃいました。トニー・スコットは自殺しちゃいましたね。ガンでね、ガンで、それでなんかうつ病か、あ違う、うつ病になったんだ。うつ病になって飛び降りちゃって死んじゃいましたね。いや、まあ晩年はね、多分あんま面白くないのかもしれないけど、まあ全て面白いわけじゃない、その割と。で、見たかったのはやっぱそれはあのアクションだって何だっていいよっていう僕みたいなスタンスから言わせると、ぜひそのもう一回ハンガーみたいな映画も撮ってもらいたかったね、この人には。まあ全部見てないよまだね。もう結構ね、そのアクションの人って言われる人の中でも、なんていうのかな、あのやっぱ演出をつけるっていうところで一緒だと思うので、あのぜひそのアクションがメインで描かれない映画っていうのもね、ぜひトニー・スコットには撮ってもらいたかったですね。例えば、まあ、リドリー・スコットに関してもいいね。リドリー・スコットが撮るラブストーリーとかさ、まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、そういったものももっと見たいですね。いろんな仕事してもらいたかった。本当に68、まだまだ撮れますよね。クリント・イーストウッドなんて 80X でまだ映画撮ってますからね。あと20年は撮れたというところで、いやーぜひね、トニーつながりになっちゃう、変なつながりになっちゃうけど、市川淳はまあこの人は病気だからしょうがないけども、いやー早いですよね、悔しいね本当に。まあというわけで、まだもう少し話しておくと、本当にストーリーとしてはくだらないストーリーだと思うんですよ。くだらないって言っちゃあれだけども、本当青春ものなんですよね。周りを顧みずに自分勝手な男がチームワークの偉大さを知るって話だと思うんですけど、そう学校の話ですからね、要は結局これって。だから、愛と青春の旅立ちに飛行機がくっついたみたいな感じ。でも、愛と青春の旅立ちは泣けるじゃないですか、もっとこう。もっとその人間ドラマの部分をメインに描くからね。こっちはね、なんか泣けないんですよね、どうやったって。お父さんがこう、飛行機で行方不明になったんだって話とかするんだけど、なんか適当にくっつけたなって感じで、面白くはないんだけど、でもなんかいいんですよね。こう、やっぱ見せ場があるっていうか、そうなんか、その辺がとってもいいなと思って、そう、共感と恋に落ちたりするわけですよ。だから学校の先生とトム・クルーズは恋に落ちるって話ですから、こんなザ青春ものないんですよ。そう下手するとね、その辺のなんだろう、例えば今竹恵美の映画だとかって、竹恵美古いけども、なんか見に行ってんじゃん、あのブランチでリリコが嘘ついて進めるようなあのくだらねえ方が、ああいうものよりも全然トップガンの方が青春ですよ、本当にきっと。実に爽やかな青春。それこそ、なんていうのかな。途中でそのケニー・ロギンスって人がかかるんですけど、その人のね、なんだっけな、ボーイズ・プレイズ・なんとか、ウィズ・プレイズ、だ、なんとか、プレイ・ウィズ・ボーイズだかなんとかって曲がかかりながら、すごい爽やかな曲がかかりながら、トム・クルーズがそのライバルのアイスマンってバル・キルマーが演じてる男と、バレーボールでお互いチーム組んで対決するっていうね、結構ね、のんびりしたなんかこう感じなんですよね、なんかそこが。のんびりっていうか、なんか昔のタバコの CM を見てるみたいっていう感じ。それこそ昭和生まれならわかるようなさ、11時ぐらいからやってたじゃないですか、タバコの CM。なんか、いかにもザ・アメリカっていうものが詰まっててね、なんかすごくこう、見終わった後すごいこう、うわーって気持ちになる映画なんで、気持ちがいい映画なので、ぜひぜひ、皆さんに見ていただきたいですね、これは。ぜひ食わず嫌いせずに見ていただきたいです。ちなみに飛行機パイロットを、主役に据えて、傑作だった映画ってのはいくつかありまして、エネミーラインですね、これはオーソン・ウェルズの、これジン・ハクマンがやってますけども、ジン・ハクマンとやってますけども、これはまあ、パイロットがまあ不時着した先でという話だったけど、まあこれ面白かった。で、あと、スーパーヒーローものになりますグリーンランタンですね。ライアン・レイノルズの。デッドプールやってますけど、今この人は。僕、デッドプールよりもグリーンランタンの方が好きなんで、ぜひ、こけちゃったんで、グリーンランタンは。こけちゃったみたいなんで、ちょっと続編ないと思うんですけど、 リブートしてまたやるって話ありますけどね。俺にとってはライアン・レイノルズはデッドプールじゃなくてグリーンランタンだったと。で、これはグリーンランタンでも最初の方でちょっとね、戦闘機のシーンが入ってきますけどね。だから戦闘機系は結構面白い映画が多いんじゃないかななんていうふうに思ってますけど。まあまあまあ、とにかくね、いろいろあると思うんですが、まあ、とにかくトップガンおすすめですんで、ぜひぜひ気になった方は見てみてください。はい。というわけで今日の2本目は監督さんがトニー・スコットで、脚本が、どっか行っちゃったんであれですけど、脚本がジム・キャッシュとジャック・エプス・ジュニアで、主演がトム・クルーズで、トップガンでした。もう時間がないってこの辺ですね。はい。というわけで、今日は2本ですね。マンマミーア、ヒアウィーゴーの話はどうやら来週になりそうですね。来週まで覚えていたらちょっとぜひぜひね。これもなかなかおすすめの一本ですんで、ちょっと熱く語れたらなというふうに思ってますけども。というわけで、まあ今日はとりあえずこの辺で。はい。というわけで、以上、レビュー 2.9 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、今日はまあショートバージョンというわけで、いつもに比べると15分ぐらい短い。いやー、多分そうですね。途中であの、おのろけ会見が5分ぐらいありましたんで、ちょっとのっけらんないやつですけどね。すごい、ニタニタしてるっていう風に言われたやつ。まあいいや。で、レディオにしておけよではですね、皆様からのメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってくださいよ。今日はだいぶテンポよく喋ったつもりでいるんですけど、これ後で聞くと全然ゆっくり喋って聞こえちゃうってのは面白いもんですよ。これは自分の体感のスピードと全然違っちゃうってことありますけどね。ですね、ちょっとね、しばらくの間は、多分今月いっぱいはしばらくネタがない状況が続くかなっていうふうに思って、なんとか貯めながらと思ってるんですけど、僕あれなんですよね、映画と本の感想って必ず書いてるんですけど、スローな武器にしてくれた藤田俊也さんの映画を見たんですけど、それが3ヶ月前で、その感想をまだ書いてないんですよ、日記に。今更思い出せるのかってとこあるんですけどね。なんで書かんねん。一応つけるつもりではいるんですけど、まあ書くこと大してね、まあなきゃないで、まあつまんねえやってこと、まあ実際つまんない映画だったんだけど、書きゃいいだけの話なんてありますけどね。いやー、でね、この間ね、反省したんですよ。ちょっと多分ね、遊びほうけてて、多分どっか自分じゃ感知できないところで疲れが出てたのか、クミヤンに当たっちゃったんですよ、俺。嫌な野郎だね。クミヤンが、私コーチングの勉強したいなっていう風に言うわけ。したらさ、コーチングですね、コーチングっていうことよく分かってないですけど、僕の解釈ではちょっと自己啓発みたいなことかなと思ったわけでね。俺は自己啓発は嫌いだっていう風に言い出すわけよ、ね、だってさーっていう文句言ってたらさ、でもね、一般的なこと書いて あるんであって、あんたに向けて書いてあるわけじゃないってクミヤンが言うわけ。だから好きな人いたっていいじゃないって言うわけ。いや、正論だね、これは。で、まあ確かにな、グーの音も出ねえやと思って、でも30分ぐらいしても納得いかないんで、でもねって言ったわけ、そこで俺が。その一般論でこっちも物差しで測られるから困るわけだっていうわけ。仕事でこうしてれば大丈夫とかね。俺ね、まだ飲み会やった時ね、先週ぐらい飲み会2件ぐらいあったじゃないですか。そのうちの1件って、俺は自己啓発は嫌いだって話したっけ、自己啓発本で。この間図書館でちらっと読んだの、落ち込んでる時に。で、読んでみて、ほんとゴミみてんだなと思ったわけ。あなたはこれさえやっておけば大丈夫とかね。なんでお前が言うんだよって思うわけ。なんでお前が俺の人生知ってんだっていうふうに思っちゃうじゃない。なんなのっていうふうにね。で、嫌いだよって思って、バカだよって思って、そしたら、でもジョニー読んでそうって言うわけ。これウーちゃんそばにいなくてよかったですよ。切れちゃいますよ、ウーちゃんそばにいたら。この人読むわけねえじゃねえか、バカ野郎っていう風に言って。この人ね、中卒だって頑張ってヘーゲル読む人だよ、読んでた人ですよ。それなんで自己啓発なんか読むよ、バカ野郎って。ウーちゃんいたら、いや、いなくてよかったなと思って。ウーちゃん結構俺がバカにされると怒りますからね、結構。だから、いや、そこを思ったね。そう、俺読まないですよ、そういうのは。あれ読んで解決すんのかね。占いとかだったら面白いなと思って読めるのね。でも 嫌なんだね。でうさくさでしょ。だって精神の話ですよ皆さん。精神のね、まあ人間関係だって大元精神じゃないかって思うわけ。それがなんで大学も出てないようで専門的な勉強してないやつがいきなり出てきて、なんか街角の近所のやつ、これ吉本隆明が言ってたんだねこれね。一番困るのはその辺のスーパーの親父とか出てきて人生君喋られるのが一番困るって話してたんだよね。なんでその辺の親父に人生君が分かってたまるかっていう風に言っててさ、あ、まあまあ吉本隆明が分かってるっていうわけじゃないよ。それでもでもその辺の親父が出てきて一番語られるの一番嫌なんだって話してて、いやそれ正論だと思うんだね。ほらだからその辺の本で中にいるじゃないの、マツコデラックスでもなんでもいいけど、なんか偉そうな顔してるやつ嫌いだね。ほらやつは何なんだろうと思っちゃうね。あまあいいや。でもちょっともうちょっと話しておくとさ、俺がさね、これ面白くないですか。ベッキーが、俺は叩かれたのはタレントであるから所属がはっきりしてないってのは俺の持論じゃないですか。これ俳優とかミュージシャンであればいくら不倫したってここまで叩かれなかったんだって話したじゃないですか。してる俺の持論なんですよ。だけどこれさ、ある意味でいや、俺ベッキー擁護してるにもかかわらず、男子さんが言うね人生論は受け取れるが、マツコが言う人生論受け取れないっていうのはこれ矛盾してるんですよね。つまり俺ここで完全に人選んでるわけだ。ここで男子さんは所属はっきりしてるからいいっていう風なことにもなってるかもわかんないね。これあの人落語家だからしょうがねえんだっていう風にさ、じゃマツコ何なのよ、何やってる人はよくわかんない。あれもそうだね、あの人あいるやマツコみたいな、ほらねえジェーンスーとか大宮エリーとかライムスター歌丸とかみんな嫌いだね本当に。あーライムスターはっきりしてるか、ジェーンスーもしてるか、脚本か電通元電通ね。なんか余計なこと言いやがるってのは嫌なんだね。なんかあれだって、つまりやっぱメンター作りたくないってことなんだね。メンターっていうかこう師匠みたいな、この人の話聞いとけば大丈夫ってさ、ついなんだよと思って、いやなんだよお前ニーチェだって読んでるじゃんね、読んでたじゃねえかって言われたってね、あれはもっとなんつうかな、一緒に考えてんだ俺とニーチェまあ一応読んでよちょっとね。いやなんか考える過程なんですよ俺にとって重要なのは。だから答えがありますって言われたって、ああと思って、まあまあ嫉妬ですけどね、嫉妬なんだけど、あのとにかく TBS ラジオ、ジェーンスーはまだいいや。俺ジェーンスーの顔結構タイプなんでね、ああいうぽっちゃりそうな人嫌いじゃないんで、ジェーンスーはまだいいんですけど、あ、分かった、うーちゃん分かった。これなら納得してもらえる。ね。なんかカリスマみたいに周りが作り上げてるあの雰囲気が嫌なんだと思う、結局俺。多分本人に罪ないんですよ、これきっと。でもなんかこう、いるじゃん、なんかほら、桜桃子とかそれこそ好きそうな人たちがさ、わーっと集まって、なんかジェーンスーわーっと持ち上げてるじゃないですか。なんかあの感じ嫌なんですよ俺。なんかあーと思って、まあね、自分が好きな相手がどうかってことじゃねえすか、持ち上げられなんつうの、もっとこうなんつうんでしょう、持ち上げられてる、うん、なんだろう、こうなんかこうほらこの人の話聞いときゃいいんだみたいな感じで、いやまあいいよ、それで最近ねどうも中二病でね、あっち行ったこっち行って、でこっち戻ってきて、でまたあっち行くみたいな感じなんですよ。すいませんね、ちょっと来月までに整理しときますからね、いろんなことを。すいませんちょっと、でもこういう風に行ったり来たりするとこは結構人気みたい、この放送。うわ、というわけで、まあ、募集してますんで送ってくださいね、メールね。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。